は人生上昇軸足立でございます。
同じく安寿です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、そろそろ梅雨に入ってきましてね。
はい、
中国地方近畿地方も入りましたと発表されたようでして、そろそろ東海も入るんじゃないかなと。でまあ梅雨が明けるとまた夏が来ると、はい、言いますけども、すっかりもう暑いですよね。
ねえ、今日はねちょっと涼しかったですけれども、
30度なんて、もう普通にありますからね、昼間。
夏のね、
夏日ですよね。
はい、
まあ、もう最近季節感がないというか
ね、
もう早め早めに、はい、なってきてるような感じするんですけども、先ほどちょっとアンジさんと話してて、なんかアンジさんもちょっと、減量してる？
減量っていうかね、まあ、体質改善をしたいなと思って、
はい、
今までね、食べ過ぎてたり、ちょっとねパスタとかうどんとかねご飯とか、そういうのが大好きだったんで、たくさん食べてた、
そうだから、まあ、炭水化物系、
そうそう、パンとかね、
そう、
ミルトで食べてたんです ね、
そ、 うやね。
でそれをちょっとあんまりこう今の自分に合ってないんじゃないかなって、体に聞いてみたりなんかして。
あ、それはどういう、なんで感じたの、そういう風に。
そうですね、こうやって声が枯れたりとか、ここ10年ぐらい風邪もひかず、元気にやってきたのが、ちょっとこう体調がね崩れるっていうような経験をしまして、
なるほど、ちょっと微妙にそういうことを感じてきたんですね。
そう、で、あ、これはちょっとやり時かななんて思ってね、
はい、
で食べ過ぎてたのを控える。
なるほど、
でもこれってね、惰性でなかなかできなかったんですけど、完全浄化で2つ3つ思い込みを飛ばし、で今の自分の体に何が合わなくて何が合ってるのかっていう情報をちょっと入れて、したらね、ほんと自然に、無理なく楽しみながら、今で1週間ぐらいですかね。
あ、まだ1週間ね、
はい、この調子でやっていけるのかなって、
なんかちょっと変わっ、1週間で変わったことあるんですか？体重がちょっと減ったの？
体重計が壊れてて測れなかったんですけど、昨日岩盤浴に行きまして、お風呂屋さんで測ってみたらね、ご飯、夕食食べたすぐ後だったんだけども、今までよりは 1.5 キロぐらい落ちてました。
あ、1週間で。
だからお腹が減らってれば2キロぐらいは減ってるのかな。
なるほどね、だからいいですよね。やっぱり、若い頃は若い頃のね、食生活っていうのがあると思うし、僕もね、もう、まあセミナー今回回らせていただいたんで、あちこちで、ちょっと痩せたんちゃいますかと、ある方からは大丈夫ですかとなんか病気ですかって言われたこともあるんですけど、これ全くもう2月のちょうど中旬からですね、低糖質っていう、まあ、食事制限ですね、それを始めて、もう全く運動をやってるわけでも何でもないんですけど、ただ先ほどアンジュさんが言ったように試食、言ったらお米、あと麺類ですね、小麦粉、
小麦粉ね、
粉食って大阪で言うんですけどね、
はい、
粉食っていう、これ抜いたと、あとはもう食べ放題、
タンパク質とかね、
そうだから要は糖質大体ね、美味しいなってこう日本人が好きで美味しいなって感じるものって大体糖質が高いんですよ。
そうですか、
ちょっと甘いでしょ。だって甘いもん女性好きじゃないですか。
好きですね。
なんで好きかって言ったらやっぱり糖質なんです、全部あれ、あの甘いのね。だから小麦粉でしょ、ケーキ、その上に砂糖たっぷりのクリーム、
ね、パンケーキ屋さんとかだーっと並んでますけど ね、
ね、チョコレート
か山盛りの生クリームとかも信じられるよ ね、 ね、
チョコね 97% って売ってるじゃない、カカオ、食べてみたらいいですよ、97% のチョコレートを、大概食べれないですよ僕食べてるけど、もう慣れたから、食えたもんじゃないと思うはず、7%。
なんか体にいいのかなって買ってきたら娘に怒られてね、100円の明治のチョコのがいいって怒られたことある。まずい言われて、
なんでまずいかっていうと砂糖が入ってないからなんですよ、
あ、そうなんだね、
ということは基本的にみんな砂糖を欲しがってる、 砂糖が美味しいと思って食べてるんですよ。だから、太るんですね。
なるほど、
うん、だから僕も実はおかしいなんで90超えなあかんねんと、
うん、
別に
体重
体食感でもなかったし、
うん、
なんだろうなと思ってたんだけども、基本的に朝はラーメン、はい、カップラーメンとご飯と卵、
うん、
で昼は、UFO、
何それ、
焼きそばですね、
うん、
とご飯、
うん、牛丼とか、
でそうそう、で夜はラーメンか牛丼かカレーライス、
あ
そうやって考えてみたら、
はい、
糖質だけ食べてたようなね、
うん、
うん、もう糖質かける糖質みたいな、
うん、
だからそれをドーンってやめただけでもう今、うん、この3ヶ月ちょっと経ちましたけど、
はい、
まだまだセミナーが終わっても落ち続けてまして今68キロなんですよ。
へ
え、92からですよ。
やばいね。
うん、
学校になったんじゃないの。
そろそろ止まり始めてて、
うん、
うん、BMI がだいたい22ぐらいでピタッと止まるって言われて、多分 うん、そんな感じになりそうですね。
ああ、そうですか。うん、
だから大学時代の体重まで行くのかなと。
うん、
そこでまあ止まるのか。なんだかんだ言って20キロって、
うん、20キロ
大概ですよ。
今まで大変でしたね。
そうそうそう、だいたいあの海外旅行行く人のだいたいスーツケースが20キロぐらいですからね、
うん、あーそっかそっか、
一週間分大きいやつがね、
うんうん、ゴロゴロとね、
私あの重いスーツケースを、
うん、
ゴロゴロ引っ張ってたんじゃなくて、
うん、
持ち上げて歩いてた
ずっと持ち運んでたんですね。あれを
そうそれを下ろしたんですよ、
うん、
全然やっぱ楽
ですよね。
そう、歩いても疲れないんですよね、あんまり。
うん、
うん、以前はもうちょっと歩いたらもう夫婦言ってましたけどねそれ言うわと、
うん、
うん、だからね、まあ、あ、なんだなんだこんな簡単なことだったんだと。
うん、
でね、この間ちょっと、ついこの間セッションした人が、
はいはい、
同じような、まあ、制限、糖質制限、
うん、
できなかったと、
うん、
なぜかというとその怖かったと、
はい、
制限するという恐怖がすごかったらしいんですね。
うん、
だから、何かがないということに対する欠乏感、
うん、
うん、にやられてしまいましたと。
へ
え、うん、だから別にその例えば定食にご飯がないだけで、
うん、
あと別に、いいんですよ、ステーキが乗ってて、
うん、
で、サラダがあってコーンスープがあって、
うん、
別にそれ食べ放題ですよ、
うんうん、
ただそこにご飯がないだけなんです
よ、はい、
だからこれに恐怖を感じるとおかしいじゃないですか、
うん、
怖くないじゃない別に、
うんうん、怖くないね。
だってご飯食べない国いっぱいあるよ、
はい、
お米食べない国いっぱいある、
うん
うん、別に怖いわけじゃないでしょ、
うん、
でもそれが頭の中で、ないということが、
うん、
それがすごく不安で、
うん、
怖いことなんだって頭で作っちゃうのね。
うん、
うん、だから制限っていう言葉がついちゃうんだけど、
うん、
僕も慣れてしまってるからもう僕にとって制限でもなんでもないんですよ、
はい、
そう日常なんですね、
うん
うん、だから、そういう頭で作ってる恐怖というのは以前も言いましたように、ど真ん中にぶち込んでいくと、
うん
うん、そうすると中身が全く空っぽだと。
あーそうですね、
実は怖いっていうのは頭の中にあるものであって、
うん、自分の思いですね。
そうなのよ、
うん、
それ自体は全く恐怖でも何でもないということが分かれば、
うん、はい、
うん、あのなんだっていうふうになるんでね、
はい、
別にあの減量してくれダイエットしてくれと全然思いませんけども、うん、
はい、
うん、あの頭でやっぱりなかなかやりきれないっていう人は、
うん、
アンジュさんも言ってたけどちょっと観念浄化を含めてね、
はい、
まず観念浄化をして、
うん、
不安っていうものが落ちた時にですね、
はい、
ちょうど始めていただいて、
うん、
でやりながらまた観念浄化やるっていうこと
に
していただければ、
はい、
一石二鳥、
そうですね、
うん、楽なスタイルになった上に、
はい、
恐怖もなくなっていると、
うん、
という感じでやっていただけるんじゃないかなと思います、
はい
はい、ぜひ試してみてください。ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。 はい、本日はちかママさんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、私はすごく心配性です。いつもネガティブな思いが浮かんで嫌になります。なぜポジティブ思考になれないのでしょうか。観念浄化をやって悟るとポジティブになれますか。
はい、ありがとうございます。これね、よくちかママさんの質問、よく僕もね、うん、以前思ってたんですけども、
はい、
うん、私長年このイベント会社をやっておりましてですね、
はい、
イベント会場ではこの運営スタッフがいるんですけども、
はい、
みんなが持っているものがある、うん、それがね、運営マニュアルっていうね、
はい、
ものを持っておりまして、その中にはね、必ず記載されている項目があるんですよ、
うん、
それがね、危機管理っていうページがあるのね。
はい、
当日雨が降ったらどうするのか、
うん、
ね、野外イベントだったら、中止という判断もあるじゃないですか。
はい、
ね、あとは台風、
うんうん、
地震、火事、
うん、
事故、
はい、
病人、変質者、
うん、
ね、いろんなことが起こる可能性がある、
はい、
アクシデントをいろいろ想定してね、
うんうん、
それの対応策がそこに書いてあるんですよ。
はい、
でそのための、警備員とか、スタッフの配置図とか、
うん、
シフトね、
はい、
そこに穴が開かないようにね、
うん、
ちゃんとシフトも組まれていると、そういうものがきちっとこのマニュアルに載ってるんですね。
はい、
うん、ですからね、イベントのまあ企画運営に携わってる人間っていうのは、
うん、
こと仕事に関してはですよ、
うん、
超ネガティブ、
うんうんうん、
超ネガティブ思考なんですね。
はい、
常に最悪の事態を想定しておく、
うん、
これがね身についちゃってるんですよ。
あ、身につくんですね、職業柄。
逆に身につかなきゃそれプロとは言えないですね。
うん、
でもですね、
はい、
イベントって生ものですから、
うん、
ね、起こるんですね
、
うん、もう想定外が、
あ、
うん、この間、ついこの間、タコ揚げのイベント会場で、
はい、
大ダコ、
うん、
もう落下して落ちちゃって、
はい、うん、
ね、客席に落ちたんですよ。
うーん、
急に風向きが変わってね、
はい、
でもう渋滞の方が出るわ、怪我人は出るわで、
あら、まあ、大変なことだ、こだもんね、
すごい700キロ、
まあ、
700キロやったと思いますけどね。
へえ、
もうめちゃくちゃ大きいやつでしたけどね。
うん、
急に風向きが変わって客席に落ちるというね、
うん、
イベント主催者も、まあ、ある程度想定してるわけですけども、
はい、
このニュース映像を見てる限りもう一瞬で落ちてましたから、
へ、
あ、もう対応する時間が全くなかったでしょうね。
うん、
うん、でそれ以外にもこの1ヶ月ぐらい前のニュースでは、
うん、
あ、神社の餅まき行事、
はい、
そこで事故が起こってね、
うん、
もう高いところから神社の関係者が餅をこう巻く、
うんうんうん、
で下でわーっ てこうみんながね、
はいはい、
落ちてくるお餅を取るんですけども、
はい、
その餅がね、もう石のように硬くて、
うん、
もうほぼ石
柔らかくないんだ、
柔らかくないんですよ、
うん、
も
う
石のようにカチンカチンになったものをバシバシ投げてたから、
うん、はい、
まあ、頭に当たった人間血吹き出したり、
いや
いや、もう本当に重軽傷者いっぱい出て、
はい、
もちろん中止ですよね。
うーん、
石投げつけてるようなもんですからね。
うん、
もうちょっと考えれば分かりそうなことでも、
はい、
これね、止める人間がいないと、
うん、
こんなことになっちゃう。
ですか。
いや、本当ね、もう私がこのイベントの運営責任者だったらと考えてゾッとしましたけどね
、
うん、だけどね、もう本当20年近くイベント会社やってましてね、
うん、
大きな事故がなかったっていうのはね、今から考えるとラッキー、
うーん、
ただただラッキーだったなと、
はい、
思うわけなんですけども、さてちかママさんの、いつもネガティブな思いが浮かんできて嫌になりますと、なぜポジティブ思考にならないんでしょうかってことなんですけども、うん、
はい、
これね、本能的なものなんですよ。
ああ、そうですね、
うん、先ほど今までこうイベントの話やってきましたけども、
はい、
人生もイベントのようなものでして、
うん、ああ、なるほど、
ね、どんなアクシデントが起こるか分かんないじゃないですか。
うん、分かんないです、
ね、ですからおぎゃーと生まれて死ぬまでに、
はい、
いろんな出来事が起こるわけですけども、
うん、
ね、できるだけその中で長生きしなきゃいけない、
うん、
で子孫を作ってね、
はい、
で次の世代にバトンを渡していくっていう、
うん、
我々、動物としてのね、
うん、
使命があるわけですから、
はい、
そのためには危機管理っていうのは重要なポイントになってるんですよ。
うん、 組み込まれてるんですね。
そうなんですよ、うん、原始時代だったらこんなとこで寝てたら、
うん、
マンモスに踏まれちゃう、
踏まれる、
ね、食料がなかったら困るから、
うん、
この肉をなんとか保存する方法はないかなとか、
うんうんうんうん、
ね、ネガティブなことをまず想定して、
はい、
そこで知恵が生まれてきて、
うん、
でその知恵のおかげで人類は、まあ、危機的状況を回避し、
はい、
進化し続けてきたと、うん、
はい、
いうことでございましてね、
うんうん、
いや多分大丈夫だろうとかね、
うん、
まあ怒った時にその時考えようよと、
うん、
そんなね思考パターンやったらね、
はい、
もうね人間とっくにね
おらんね、
もうおらんと、
うん
うん、ですからね人間にとってネガティブ思考っていうのはね、
はい、
とっても自然な思考パターンなんですね、
うん
うん、ですからどちらかというと、
はい、
ポジティブ思考の方が不自然、
うん、
ね、人間の本能はネガティブ思考ですから、
はい、
それを無理やりポジティブに変えたとしてもね、
うん、
どっか無理があるんですよ、
うん、不自然な場合ありますよね、
違和感がある、
ポジティブシンキング、
そうそうそうそう、うん、でね、僕も10年20年ぐらい前かな、
はい、
株で大損したことがありましてね、
うん
うん、ある会社の株をね、
はい、
某ソフトバンクというね会社の株が1倍の時にね、
うん、
多分ね300株ほど買いましてね、
はい、
勢いがありましたその時は、
うんうん
うん、ですからもう1万円超えたしこれ2万円に向かって勢いんでと、
うん、
世のみんな皆さん言うてましてね、
はい、
それ聞いた僕はいや行こうと、
うん、
買ったわけなんですけども、
うんうん、
買って1週間ぐらい経ちますと、
はい、
ドーンと落ちていくわけですね、
うん
うん、まあ想定内の振り幅でしたから、
はい、
まあ上がったり下がったりするの株ですからね、
うんうんうん、
だからまあすぐに上がるだろうと、
うん、
まあ静観してたんですけども、なかなか上がっていかないんですよ、
はい、
もうじりじりじりじり落ちていくほんまにじりじりですよ、
うん、
ちょっと上がった傾向、あ、これ、あ、また
わかるわかる、
ね、まあなんとかなるだろうってほっといたら3ヶ月後にはなんと、
はい、
7000円台、
うん、
1万円が、
あら、
ね、それもね実はねお金なくてですね、
うん、
その時信用買いというね、
はい、
まあ借金して買ったような感じで買ってましたんで、
はい、
もうねしょっちゅうこの証券会社の担当から電話入ってくるんですよ、
はい、
うん、そろそろ追い金入れてくれと、
うんうんうん、
退場になりますよ、
はい、
あ、そう、でいくら、今日10万入れたらなんとかいけますよ、
うん、
10万入れて、
はい、
また2、3日したらまた電話かかってくるんですよ、
うん、
もうダメですよまた10万入れて
笑い事じゃない、
そう、うん、もうねこんなことアホですからね、
はい、
まあある程度下がったところでもう損確定してね、
うん、
売っとけばほらまたやり直せる、
うん、
ね、出直せるんですけども、
はい、
もうここまで来たらもう出直し効かないんですよ、
うん、引くに引けなくな
って、引けないなんとかなるだろうももう凍りつく、
そんなポジティブシンキングいらないね、
ポジティブシンキングだんだんできなくなってく
る、できなくなって、
うん、だってもうないですからお金が、
はい、
使える金がなくなってくるわけでね、
うん、
結局強制退場、
うん、
もうダメですと、
入れるだけいっぱい入れて、
あ、もうかかってきてもダメですよ、あ、もうダメでええわと、
うん、
もう打つ金ないわと、チーンですよ、
うん、
うん、もうほんとチーンっていう音が聞こえたような感じうん、本当ね、本当はこれお金じゃなかったらもうそこで命が G エンドですからね、うん、お金でまあなんとかなってますけどね、
はい、
うん、と言いましても、まあ、ネガティブ思考をお勧めしてるわけではなくて、
はい、
人間っていうのはもうネガティブ思考するもんなんだと、
うんうん、
そうやって生命つないで進化してきたんだと、
はい、
いうことをまず理解していただくと、
その理解っていいですね、
そうそうそうそう、うん、だからネガティブ思考これ当たり前なんだ、
はい、余分な否定感情がない方がね、
なんでネガティブ思考なんだ、あ、それは当たり前なんですよと、
うんうんうん、
いう理解がまず必要、
そうですね、
もう一つはね、
はい、
ネガティブ思考は、まあ、危機的状況を回避するための手段ですけども、
うん、
実際にそれが起こるということは、
はい、
非常に少ない、
うん、
僕100冊以上の運営マニュアルの制作に携わってきましたけども、
はい、
その危機管理マニュアルがですね、
はい、
実際に役に立ったのは100回中、
うん、
1回か2回
あら、
うん、
ない、
そうだから実際に想定したアクシデントが起こるっていうのはたった 2% ぐらい、
うーん、
でも 2% あるんですから、 それは欠かせないわけなんですけども、
はい、
ですからね、まあ、一応最悪の事態は想定しておきですね、
うん、
その対策も立てておき、
はい、
あとは放っておくと、
うん
ね、だってそれ以上考えてもどうしようもないでしょ。
やることやって放っておくと。
そうそうそうそうそう。心配性の人っていうのはね、
うん、
多分ね同じことを繰り返し考えてる人だと思うんですよ。
あ、ほっとけないんだね。
そうそうそう、こうなったらどうしよう、うんうん、ああなったらどうしよう、こうなったらどうしようってね、
うんうん、
そんな感じでネガティブな出来事を何度も何度も考えてるうちにね、
はい、
だんだんとねイメージがはっきりしてくるんですね。
うんうんうん、もう嫌なイメージだね。
カラーでね、
はい、カラーでね、
カラー映像でね、
はい、
はっきりしてきてね、
うん、
そうなるとねアクシデント起こった時の感情や感覚もリアルに感じるようになってくるんですよ。
うん、
でうわ嫌だってね、
うん、
パニックになる、
はい、
これいります？
いらん。
ここまでいる、
うん、
いらんでしょ。想定してその時の感情を感じてわーって、
うん、
それいらんでしょ。
それエネルギー注ぎ込んでますよね。そうなるようにね。そうそうそう、
これね何の役にも立ってないんですよね、これ実は。
うん、確かに。
そうそう、対策立てたら放っておくと、
うん、
もうねそこからそれ以上踏み込んでも何の意味もないですよ、
うん、なんかやってしまいがちなんですけどね。
そうなんよ。だからね、うん、妄想っていうのは無限なんですね。
はい、
うん、ですからねその時のね不安とか恐怖を無限に感じることができるんで、
うん、
ええ、もうこれ別に止めませんよ僕は、
うん、オカルト映画見てるみたいな、
そうやりたいなんてやっていただいて結構なんですけども、
うん、
もう嫌だってやったらやめようと、
うん
うん、あのまず自分がやってるんだという自覚がね、
はい、あ、自覚ね、
そうそうそうそう、
うん、
でパニック映画を作ってわー言うてたんだと、
うん
うん、いう、もうアホらしいなというね、うん、まずアホらしくなってほしいです。
はい、
はい、さてですね、もう一つのご質問の、
うん、
仮面ジョッカーをやって悟るとポジティブになれますかっていうことなんですけども、
はい、
なれないですね、
うん、
ならないですね、
うん
うん、というかポジティブってなんだろうって、
そうそうそう、
そんな感じになる、
うん
ね、必要性を感じないんですね。
ジャッジがなくなっちゃうもんね、ポジティブだと。
そういうことやね、
うん、
そのなんだろうって感じになってくるね、
うん、
である方にね、足立さんは毎日なんか、貯金してるっていう話聞きましたけども、毎月ね、
うん、
なぜそんなことするんですかって聞かれたんですよ、
うん、はい、
はあっていう感じじゃないですか、
うん、
なぜ貯金するんですかって、
うん
うん、だってそれいつかそのお金が必要になるんじゃないかと思ってやってるわけでね、
はい、
なぜっていうちょっとびっくりしましたけどですね、
うん、
その人は、なぜそんなこと言ったかというとですね、
はい、
今ネットの世界では、
うん、
ある思想が流行ってるんですと、
うん、
ある考え方ですね、
うん、
それ何かというと、貯金をするから、
うん、
お金が足りなくなるんだ、
うん、
という考え方らしいんですね。
うーん、
いいですか、貯金をするからお金が足りなくなるんだ、
うん、
本当に安心している人は、
うん、
貯金なんてしない、
うん、
生命保険も入らない、
うん、
だからネガティブな現実は引き寄せないのである、
うん、
という誰か言い出して、
うん、
でみんなそうだそうだってなってて、
うん、
なのに足立さんなんで貯金してんだと、
うん、
いうこと
なし、ネガティブじゃないかと、
そうそうそうそうでね、その話聞いた時はね、
うん、
また出たと、
うん、
また出たなこの野郎
と、来たなと、
また来たなと、
うん、
で願望実現法って、
はい、
もうダイエットと一緒で、ダイエット法と同じでさ、
うん、
このタケノコのようにね、
うん、
抜いても抜いてもまた新しいものがニョキニョキ出てくるんですよ、
はい、
ね、いいですか、貯金をするからお金が足りなくなるっていう理屈はですね、
うん、
傘を持っているから、
うん、
雨が降ると言っているのと同じこと、
うん、
ね、
じ
ゃあ傘を捨てたらもう雨は降らないのかと、
うん、降るわ、
ね、そんなもん人間の都合なんてお構いなしなんですよ、
うん、
起こるべきことは起こる、
うん
うん、降るときは降る、
うん、
ね、ですから僕が、まあ数万円ビビたるお金 を積み立てしているのは、
うん、
もうアンジュさんも今日オープニングで言ってたけど、昔できたことが今できなくなってきてるじゃないですか、
うん、
実感あるでしょ、
はい、
10年前はできたことが今できなくなってる、
うん、あるある、
お酒の量も減ってきた、
うん、
体力も視力も落ちてきてる、
うん、
風邪も引くようになってきた、
はい、
ね、私もカツ丼の大盛りは食べれない、
うん、
もう小盛りでいい、
うん、
だからね、自営業者なんてね、もう倒れたらその何の保証もないんですよ、
そうそう、
あ、もう収入ゼロになりますからね、
うん、
はい、今はまだ雨は降ってないけども、うん、いずれ雨は降るだろうと、
うん、
だから傘の1本や2本用意しといた方がええんちゃうかと、
うん、
そういうことでやってるわけであってね、
うんうん
うん、あの
これ
普通だと思うんですよね。
普通にやることが大事ですね。
そうそうそうそう、
本当に怖くてね、
うん、
どうしようどうしようってやってるとその言われる通りかなと思うんですけどね。
そうそうそうそう、
うん、
あの本当に安心している人なんてね、
うん、
おかしいんですよ実は、
うん、
いないんですよ、
うんうん
うん、安心しようと頑張る人はいますよ、
うん、
だって人間業界にそもそも安心なんてないですから。
そうですね、
うん、だからよく言うじゃないですか、セコムに、
うん、
1億円払ったって、
うん
ね、あの空から隕石降ってきたらおしまいだよって、
うん、
うん、だから安心なんて幻想なんだよと、
うん
うん、みんなないものを必死こいて探してるんですよ、
うん
うん、だからねまずそこを明確にしましょう、
はい、うん
うん、安心なんてない、
うん
うん、ですからね観念の雲を抜けてね何もないところに出てくると、
はい、
安心なんて一時的な感情であってね、
うん、
不安と同じなんだと、
うん、同じ
感情という意味ではね、
うん
うん、だからね僕の根底に今あるのは、
はい、
安心ではないです、
うん、
絶対大丈夫、
うん、
っていう感覚、
うん
うん、これねよく勘違いされるんだけども、
はい、
それをねネガティブな出来事が起こらないって言ってるわけじゃないんですよ、
なくて、
うん、起こるべきことが起こるんだっていう、
うん、
お気楽感、
はい
ね、何が起こるのかっていうことにみんな興味を持ってるんですけども、
そうですね、
そんなこと考えてもわからないんです、
うん、
そもそも、
はい、
うん、わからないことは考えないに限る、
うん
うん、ですからね起こるべきこと以外は絶対に起こらない。
そうです、
ね、いいですか、
うん
うん、ですから起こることは全て自分に与えられた法則通りである、
うん、
だから絶対に大丈夫なんですよ、
はい、
起こること起こるんですから、
うん
うん、だから
起こらんことは絶対起こらん、
そうそうそう、ね、だからね、絶対大丈夫の中で心配したり、
はい、
恐怖を感じたりしている、
うん、
ね、なんだこの世界大丈夫しかないじゃないか、
そうそうそう、
大丈夫が心配してる、ね、
大丈夫が心配、
大丈夫がびっくりしたのかと、
うん
うん、だからこれがお気楽道なんですよ、
はい、
うん、ですからね浄化の旅を続けてますと、
はい、
だんだんだんだん自然にそうなってくる、
うん、
うん、もうねポジティブ思考なんてもうやらないです、
うん、
安心するために何かしようなんて考えないです。
そう、自分がこうしたらどうにかなるっていう幻想があった時は、
うん、
本当にそうと思ってました。私も
どういうことに思ってた、
うん、だから自分が何とかできるんだと思って疑わなかったですから前はね、
ほうほう、
うん、だからポジティブになればポジティブなことが起こるしって、
そうね、全部自分が作ってる、
そうそうそう、全部自分がやってるなんて思い込んでた時はね、
うん、そう、
うん、そういう風でしたね。
地震も自分が起こしてるんだってね、
うん、
うん、
思うからなる、
自分がこう雷をこう起こしてるんだっていうね、
うん、
災害は全部自分のせいな、
自分が引き寄せてるからとか言っちゃってね、
すごいこと言いますよね、
ね、
うん、まあそれも一つのね、
うん、
ゲームなのでそういうゲームを楽しみたい方はそれでいいんじゃないかと思うんですけども、
うんうん、
安心したいという欲求が不安を作っている、
はい、
いいですか、
はい、
安心したいという欲求がなければ不安もないんですよ実は、
うんうん
うん、そういうのパラドックスだっていうことを、
はい、
そろそろね、
はい、
もう金城会やってる人はそろそろはっきりしてきてると、
うん、
ね、
なかなかはっきりしにかったけどね私も、
まあ、時間かかるよ ね、うん、今までのこの、常識と真逆ですからね、
はい、何回、うん、何回もね、そうそうそう、言われて、
うん、だから船は揺れて当たり前、
はい、
ね、船を、揺れを止めようと、
うん、
揺れない船にしようという思いがある限り不安は尽きることがないということですね、
うん
うん、だからあの手この手を使って安心しよう安心しようとやらなければいけない、
うん、
でもその結果安心なんてできない、
うん
うん、ますます不安になる、
はい、
ということでございます。
はい、
はい、それとですね、大変申し訳ないんですけども、うん、来週のお気楽チャンネルね、
はい、
一回ちょっとお休みをさせていただくことになりましたのでよろしくお願いいたします。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。